新史交遊録、火曜日の担当はフリーライターで私たち阿佐ヶ谷姉妹大ファンの武田佐哲さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやもう大ファンなんですよ。
いやいや、はい、どっちが大ファンなの。
いや私がもう阿佐ヶ谷姉妹のお二人の大ファンで、以前あのインタビューもさせていただいたことがあってですね。
そんな、
あのなんかツイッターで、あのね、えりこさんが美穂さんに LINE で送るところをツイッターで送っちゃって、あのトマト、今うちにトマトありますかっていうのを、あの
全世界に
向けて配信しちゃったっていう。だからローストビーフの付け合わせに、あのトマトが必要だっていうんで、その話をなぜそういうことをしたのかっていうのを、あの雑誌で8ページぐらい特集したっていうのは、
阿佐ヶ谷で2時間半ぐらいですかね、インタビューしていただいて。
あの阿佐ヶ谷のどちらかが洋華堂派、どちらかが声優派みたいな、そういう小競り合いもしていただいて、
私たちの本も書評を書いていただいたりとか、本当にお世話になっております。
お前誰に頼んでんだよ。
天下の武田さんです。
本当に申し訳ございません。
何という本なんですか。
阿佐ヶ谷姉妹ののほほん二人暮らしという本で、
小説も二人でお書きになって、
ありがとうございます。
何でもやるね。もう
本当にやっております。
あり
がとうございます。
はい、
まあ、テーマはガラッと変わるんですけど、リニアの中央新幹線の話題で、まあ、2027年に、品川から名古屋40分で、まあ、37年にはですね、大阪まで67分を予定しているリニアモーターカーなんですけど、はい、まあ、今年また談合事件も相次いだんですけどね、で、まあ、先週僕が毎日新聞の記事を読んで驚いたんだけれど、まあ、その JR 東海と静岡県の間で、まあ、対立が続いててですね、
はい、
でその静岡県の南アルプスのトンネル工事というのが、はいはい、まあ、今未着工になってるんですけど、それはその JR 東海がですね、まあ、その県側が求める、まあ、大井川という川の減水対策、要するにまあトンネルを突っ切っちゃうわけですから、そこで水が少なくなってしまうと、でそれのちゃんと対応してくれっていうことで、まあ、JR 東海側に申し出てたんだけれども、その JR 東海がですね、いやもうそれはもう、なかなか協定を結ばなくてももうこれ着工しないと間に合わないということで、あの県の言いか、まあ、了承を得ずにですね、そのまま着工しようとしていると。
あの大井川の下を通るんですか。
そうですね、
大井川の川の下を通そうとしてるわけ。
リニアっていうのはもう、あんまりカーブとかできませんしね、まあ、もちろん川はもう山から海に流れてるわけだから、いずれにせよ突っ切ることになるんだけど、まあ、それによって、まあ、水が、これはもう JR 東海側の準備書でですね、トンネル工事によって大井川の流用量、流量量っていうのかな、まあ、流れる水の量ですよね、これが毎秒で2トン減少すると、いうことを、まあ、言われていて、でそれの代替案としてあのトンネルの掘削地点、まあ、掘った地点からですね、掘った地点から湧き水を、こう水を取って、それでまたその水を流すトンネルをまた川に戻して、あの水の量を整えますよっていうことを、まあ、JR 側は言っているんだけれども、まあ、実際どこまでできるかわからないし、まあ、こういうふうに期間がそろそろやらないとまずいんでっていうんで、その県側の許可も取らずにやろうとしていると。
その静岡県 のそこの期間だけが未着工になってる。
そうですね、まあ、一番そこの問題視されているところで、
はい、
まあ、そこだけというよりもただもうこのリニアの建設をめぐってはですね、まあ、ずっとこの、まあ、住民がないがしろにされているところがあって、まあ、2013年にはですね、その JR 東海はその住民に向けての説明会で、地元の理解がなければ着工しないというふうに言ってたんだけれども、
はい、
2016年には住民説明会で、住民が理解したかどうかは事業者が判断すると言って、
大ブーイングを、住民どっかいなくなっちゃった
で、まあ、さまざまな問題が今宙ぶらりになってて、残土の問題ですね。残った土、つまり掘り起こした土っていうのは、これはもう廃棄物じゃなくて資源として使わなきゃいけないんだけれども、これはまあ東京ドーム50杯分の残土って言われてるのがすごい量なんだけど、はいはい、これの
ほとんどトンネルなんですよね、リニアモーターカーで、
85% ぐらいかな、 86% がトンネルなんですけど、
すごい量の土が出てですね、掘り返すと。
でそうするとその残土っていうのをどっかに埋め立てなきゃいけない。
そうですね、で
最近のその豪雨とか地震の災害を見ていると、やっぱりその取った土をそのままね、近くに山にしちゃったら、これ土砂崩れを起こす可能性があるっていうんで、あまり自治体は受け入れたがらないんですよね。で長野県の豊岡村っていう村では、その残土の埋め立て計画を撤回させたなんていう場所もあるようなんですけど、まあ、その問題も宙ぶらりんだし、あるいはその、まあ、水枯れの問題、水が枯れてしまう問題、あの山梨県に、まあ、リニアの実験線というのが、まあ、90年から建設工事始まって43キロ区間というのがあるんですけど、 ここでもやっぱり各、うん、数年後ですね、うん、いくつかの場所でこの水枯れが起きてしまったということがあったと、うん、でそれもJR 側は30年ぐらいはね保証しますよっていうようなことを言って、うん、お金も払ったりしてるんだけれど、うん、いやじゃあその後どうなるんだっていう話もあるし、
うんう
ん、なんかその全体的に、まあ、JR 側の見解としては、うんうん、まあ、影響は小さいと思いますけど、まあ、影響はあるかもしれませんねっていうような、うんうん、ちょっとこう発生主義的なところがあって、まあこういうふうに大事業になると必ずそういったまあ住民の方たちの中にまあ生活が奪われるような方たちが出てくるわけですよね。まあ国立競技場なんかを作った時にもまあ競技場を大きくするからその隣にある霞ヶ丘アパートの人たちに出てってくれっていうふうに言ったりとか、でそういう人たちの声ってまあ最初は届くんだけど、なんか事業が始まっていくとなんかもうなかったことになってるみたいな、う
ん、これ武田さん確か静岡県はこのリニアモーターカー名古屋まで延伸するときに途中止まらないんで、メリットがないん
です、本当に地図上でですね、静岡の地図ってこう上の方にピョコッとこう、うん、伸びてるところがあるんで、そこをまあ横切るということなんで、まあ、経済効果は別に県側としては期待できないし、まあ、その南アルプスを直ね、すごく資源の豊富なところを、うん、まあ、トンネル通るってことなので、うん、まあ、生態系もどうなるんだろうかっていうことも言われてるんですよね、
もともと必要なものだったんですか。
いや僕必要ないとは思うんだけどそれとも、うん、うん、と思っちゃいますけどね。
いやこの山梨のテストでね、リニアモーターカーね、うん、こんなに速く走れるんだっていうこうな技術とかそんなのを、
うん、
まあ、世界にいろんなことでアピールしたり、売り出したりするのかなっていうふうに思ってたんだけど、東京、名古屋、
大阪
で、うん、もう何本ここ取ってんのかっていうと、
そうですね、しかもその27年まではね、うん、お金がなくて最初、うん、大阪までやりたかったんだけれど、
はい、
名古屋までにすると、
うん、
多分皆さん、うん、芸能人の方々、うん、大阪仕事行くことあると思うんだけれども、うん、こう名古屋までリニアで行ってそこから新幹線乗り換えて大阪行かないと思うんですよね、
う
ん、東京から新大阪まで乗ると思うんだけれども、うん、その利便性というのは果たしてどこまでなのかっていうのもあるし、まあ、そもそもお金がものすごくかかってて、
う
ん、まあ、最初 JR 東海は、うん、まあ、自己資金での建設を表明してたんだけれども、うん、16年に安倍首相がその3兆円の財政投融資というの、まあ、財政投融資はそのまま直接税金ということではないんだけれども、半ば公共事業と化しているので、でこれ、まあ、儲かりゃいいじゃんっていう話もあるかもしれないんだけれど、これ単純に考えて儲かる状況になるのって、新幹線も満員で、リニアモーターカーも満員でっていう状況が続いてこそ儲かるわけですよね。あ、確かに僕たちリニアができたら、リニア乗ってみてって、今度名古屋行くときにはリニア乗ろうよって言って乗るかもしれない。でもそうするとその向こう側で新幹線はまあ着くかもしれない。
40分で着いたら飯もろくに食えないよ。
でそうなんですよ。だから皆さんそのあれですよね、あっちで大阪で関西で一泊する、そこでお金を払ってご飯を食べて帰ってくるっていうのも、いやお前らも直帰その日帰りで来い、仕事してこいというふうになりますよ。
これ在来線もあって、飛行機もあって、高速道路もある中で、さらにリニアも作るっていうこと
ですね。そうですね。
しかも第二東名もできてるからね。
あとやっぱその、まあ、非常時はどうするのかっていう問題もあって、はい、まあ、本当に非常口が例えばその真冬の山間地の場合とかはね、もうかなり深いところからようやく上がった非常口が
出てきたら冬山だったって
、今ある程度ケアはするんでしょうけど、まあ、新幹線って、まあね、乗れば分かるように、
はい、
まあ、割と市街地を通ってるので、うん、何かがあった時には、はい、まあ、そこですぐ避難ができたりするんだけれども、うん、まあ、かなりのこの奥底の、うん、山の奥底でもし止まった場合っていうのは
怖い
ね。いや、なんかもう何か起きた時にどうしようっていう風になっちゃうっていう、
もうアクアラインのあのトンネルでさえ
ちょっと怖いですよ、
ね、あれ上、この上海だよな、今下通ってるよねなんて、
う
ん、結構あそこで事故ったりそれ以外のことで渋滞するんだよ、
う
ん、
あ、そうすると怖いですよね。
でそれで、ここが多分あの海底最深部みたいな、
はいはい、一番深いとこだぞと、
一番深いとこだぞみたいな表示が出たとこで止まってるとね、
この時何が、ね、もし何があったらって思っちゃいますよね。でとにかくその今いろんなビッグプロジェクトが進んでて、うん、まあ、ここでもいろいろ言ってますけど、まあ、2020年のオリンピックがありね、うんうんうん、 そして、まあ、今年11月に決まりますけど、2025年に、まあ、大阪万博があって、で2027年にこのリニアモーターカーを作ろうと、まあ、なんかこのオリンピック後のですね景気を考えた時になんか大きなことやってまたこうノリノリで行こうぜぐらいの感じの大きなプロジェクトを ね、
そ
う動いちゃってると、なんかそこをちょっと冷静にならないと、まあ、今大阪万博を誘致しようとしている松井知事はね、
はい、
まあ、今ちょうど、うん、台風の被害なんかって大変なんだけれども、うん、9日から、
うん、どっか行きますね、
万博誘致のためにヨーロッパに行って、
ね、ヨーロッパ行きますか、
ヨーロッパ行って、でそれで記者が質問されて、うん、松井さんは、うん、国際的なビッグイベントやるんだから災害に弱ければマイナス評価になると、うん、でこの時点で僕がキャンセルすると、うん、都市として脆弱だと思われてしまうって言って、うんうん、関西空港じゃなくて中部国際空港から飛び立ったという、うん、なんというこのシュールな状況というか、
ね、その前に沖縄にも行ってますよね。
しかも関空が、うん、あれだけ脆弱な感じもちょっとびっくりしたね。
いやまだその、うん、なんていうか、うん、都市としての脆弱だと思われないようにヨーロッパでプレゼンしてくれっていう前に、うんうんうん、その目の前に今たくさんのね、うん、被害に遭われてる方がいるわけだから、
う
ん
う
ん、
そうですね。
そんななんか強気を見せに俺は行ってくるっていう感じで言われても
困
る
し、うんうん、まだ停電もね1万個ぐらいあるわけです
ね、うん、なんかその、まあ、このリニアも含めて、うん、この大きなプロジェクトみたいなものにあんまりこう、うん、簡単にうなずくようではいけないなっていうふうには思うんですよね。
あ、まあ、一時期はねずっと高度経済成長からねもうどんどん作ってて、うん、それで成功はしてきたんだけどね、ここに来てなんかこういろんなことを作るよりも、うん、あとはトンネルの屋根ちゃんとしっかりしろとかね、うん、この橋ちゃんと調べていた方がいいとか、うん、そういうなんかそういうことにあんまりお金
そうですね
いかないんだよね、うん、まあ、やってはいるんだけど。
で、ね、日経ビジネスにっていう雑誌読んでて、うん、元 JR 東日本の元会長の松田さんという人が言ってて、うん、これリニアに反対してる方なんだけれども、うん、もう歴代のリニア開発のトップと、ね、付き合ってきたけどリニアダメだってみんな言うんだと、うんうん、やろうっつうのはみんな事務屋さんなんだと、うん、で大量の電力消費するしね、うん、時速500キロで飛ばすとボルト一つ外れても大惨事になると、うん、で俺は乗らないよと、うん、だって地下の深いところだから地害も出てこねえわなっつってベランメイク長で語ってるんだけど、いやだから実際にその現場で見てる人たちにやっぱりそういった危機感っていうのもあるんだろうけどね。
いやでも確かに時速500キロで走ったらボルト1個飛んだってどこにぶっ飛んでるかはね、
危ないですよね。それで地上部分もありますからね、地上で走ってる部分も、
いやまあスピードも分かって世界に対するアピールでね、外国でこれ作るので日本のプロジェクトがどうしても必要ですよみたいなことになるんならいいと思うんだけど、そうでもないしね、どこがいろんなことでもねコストの問題としていろんな国がやっぱり作ってるわけだからね、まあ気になるとこだね。
はい、大竹紳士交遊録、今日の担当武田達哲さんでした、ありがとうございました。
ありがとうございました、